バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。お久しぶりのバスケットオークラジオでございます。第344回目始めさせていただきたいと思います。本日お送りするのは岸と、
先週携帯故障してめちゃくちゃトラブルだった、うん、モン吉です。
おお、ちょっと収録してないからそれ知らんかったわ。今日もね、ちょっと番号教えてくださいなんて言われちゃったりして
ちょっともう見たいような状況でございまして。
いや、そうなの、はい、それはちょっと大変だったね。
そうですね。
でもまあ今は徐々に電話登録してやり直して回復しつつあるかな、
まあ、そうですね。まあ、何もしてないんですよ。
え、何もしてない。
何もしてない中でいきなり壊れたんですよ。
iPhone だったっけ。
iPhone です。
8。
はい、
壊れた。どういう壊れ方、起動しないとかそういうの。
そうですね、まあ、今ちょうど使って1年3ヶ月ぐらいだったんですけど、ある時、ちょっと仕事をしてる時に横に置いてて、ふとちょっと LINE とかいくつか来てたのあったんで見ようかと思ったら、なんかね、ボタンの、あの、何ボタンじゃなくて、あのメインのあのなんとかボタンってありますよね、あの下の方にあるあの、
ホームボタンね、
ホームボタンですね、それがなんかちょっとロックされてるような感じになってて、あれと思って、これができなかったんですけど、一回ちょっと再起動しようと思って、再起動したんですよ、そしたらそこから、電源が入っては切れの繰り返し、あのリンゴループって言われる、知ってます、リンゴループ。
いや、アップルマークが出ては落ちてっていうやつ。
そうです、そうです。
はあ、はあはあはあ。
外で落っことしたとか、濡らしたとかね、なんかその具体的な衝撃があってとかだったら分かるじゃないですか。もう何の準備も心の準備もない中、いきなりあれみたいな感じ。で、とりあえず携帯ショップというか修理屋さん、私今まではそういうところ利用してて、もう思った以上に安く、早く直してくれちゃうところが多かったんで、今まで行った時は、ところが、4件もあって4件ともうちでは直せませんって言われたんですよ。
マジかよ、ちなみにアップルケアには入ってたの。
入ってなかったんですよね、結論。
なかったから、いろんなあの一般の、その純正じゃないというかメーカーじゃないところもあったんやんな。
ただこの iPhone8 に変えてから一回も壊れてないので何もいじってなかったんで、ただ今までその前の機種の時とかは、あの結局アップルに行ってもなんか結構手続きとかめんどくさくて、行ってもあの予約いっぱいだって言われちゃったりとか、だからそういうところに直せたんですけど、もうとうとう行くしかないなと思って行って、で最初、一応直すための手段でやってくれたんですけどダメで、もう次は初期化するしかないですねって言われて、で初期化したんですよ。それで、そしたら治ったんですよ、ね。
治った。ほうほうほう、よかった。
お、治ったと思って、データ消えちゃったけどしょうがないなっていう。
うん、
バックアップもなぜか取れてなくて、と思ったんです
よ。iCloud にも保存してなかったの。
してたはずなんですよ。
へ、
それがなぜか、っていう。だからもうしょうがないなと思って。だから Facebook とか LINE とかそういうのは、別だから、
そうね、
自分でログインすれば別に今まで通り使えるし、まあいいかと思ってたんですけどね、だから、あ、治ったと思って職場に向かいながら電車の中でこうアプリまた入れ直したりとかしてたら、なんかだんだんボタンが効かなくなってきて、であとはまあいろいろ機能調べてたら、例えばカメラなんかも最初真っ暗なんですよ、でしばらくしたらぼやーって映ってくるんですけど、でそこでシャッター押したらシャッター押せないんですよね。なんだやっぱこれ直ってないじゃんと思って、もう一回アプリ行ったんですよ、次の日、そしたら、結論タダで交換し、機種交換してくれました。
よかった、
で本当は1年以内だったら、 無料なんですけど、うん、私1年3ヶ月経ってたんで、本当は何万か取られるはずだったんですけど、私の今起きてるこの初期不良みたいなやつっていうのが、結構アップルの中であ
るんだ、
この症状だった場合はもう交換しなさいよっていうパターンだったらしいんですよ。
なるほどなるほど、
はい、だからなんとか、まあ、だそういう意味では1年3ヶ月経った中でもう一回新品に変えてもらっちゃったっていう結論ということになり、
なるほど、でもそれも捉え方というか、対応以下では本当に嫌だよね。
消されただけじゃんみたいな感じ
なあ、はい、でもまあまあ相手がちゃんと対応してくれて、それは結果的にはラッキーになったけど、ラッキーって言ってもデータ消えてるからね、
まあそうですね、
まあそれ大変だったけど、まあバッテリーの寿命とかもねフルに戻ったわけで、
まああとは大事な写真とかは別保存してたり
とか、
ま
あ、ああそっか、写真とかね、うん、それはちゃんと残ってるんや、クラウドに。
クラウドというか、あの別のパソコンの方に移しておいて、
あそっちに移してたのね、
はい、
おなるほど、
前も使ってた携帯自体は残ってるので、そっちの方には入ってるはずなんで、iCloud のデータはだから、こっちの方から引っ張り出せば、まあ、
なんとかな
る、あのほぼこの1年間で新しく登録した電話番号ってそんなたくさんないので、まあそういう意味では
なるほど、
そうすることで、取り戻すこともできるんですけど、まあ、それは時間がある時にすりゃいいやみたいに思ってて、
なるほど、いやいやいやいや、結果良かったね、危なかったね、
危なかったですね、
本当に、なるほど、
まあこんなトラブルがありますけど、だから一応キリックあたりには、携帯故障してるか何かあったらメッセージの連絡ちょうだいとか、何人も主要な人にはちょっとそういう風にしてたんですけど、
なるほど、
もう携帯ないと読書が進めます、
読書が進むと、
はい、電車の中のちょっとした時間も本読んでる時結構私多かったんですけど、携帯があるとついそっちいじっちゃって、15分に10分ぐらいだったら携帯いじってるうちに結構ついちゃったりするじゃないですか、溜まってた本が一気に進みましたけどね、
なるほど、いかに普段こう自分が携帯依存してしまってるかっていうのもちょっと気づいたね、
それねよくわかります、
俺なんかもうどっぷり使ってない時はちょっとなんか電源切れてる時とかね、
あ
充電してるんだけどまだ起動しない時とか、
ちょっとそわそわしますよね、
そうないのに携帯触っちゃったりするぐらい僕依存してると思う、
あなるほど、わかります、
ダメなのに今電源切れてるのにパッて見ようとしたり、ほんの数分の間にそういうこと起こるから、僕はもう相当依存しちゃってるなって気づく時ありますね、
ですね、
まあまあそんなね情報化社会の中で私ちょっと遅れてるところがありまして、代表戦ですよ、
代表戦、
ぜひちょっと教えていただきたいんですけど、今日はこういう話でいいんですよね、
まずはそうですね、
それちょっとね、
はい、
聞かせてもらう前に今までの経緯とか、
はい、
ものすごい複雑じゃない、あのバスケのワールドカップ出場までの予選関係ってすごい複雑でしょ、
はい、
それもちょっとなんか説明してもらえたらありがたいんですけど、
まあ、1次と2次、1次リーグと2次リーグがあって、1次リーグっていうのは、各ブロック4チーム、それが4つブロックがあったのかな、で、その各ブロックの4チーム中3チームが2次に行けるみたいな感じなんですよね。
なるほど。ここで日本は結構出だしこけたんですよね。
こけましたね。
でもなんとかそこでは3位に残ったんだ。
そうです。
で、これは2試合ホームアンダーウェイになって、
そうですね。
2試合を1セットにしてウィンドウっていう言い方をするんですよね。
そうですね。
で、今ウィンドウ5とか6まで来てるのかな？
そういうことになるんですかね。まあ、とりあえず今その2次リーグには来ていて、
2次リーグまでなんとか上がったと。
で、今のところ、で各ブロックの3位までが、あ、2次リーグは要は2、ブロックが2つに分かれて、で各ブロックの3位までと、あと4位のうちの勝率の高い方、トータルで7チームがワールドカップに行けると。
なるほど。
で現状は今日本は3位につけてるんですね。
ああ3位なんだ。
うん、でもフィリピンがすぐ後ろに迫っていて、
うん、
で直接対決だとフィリピンに0勝2敗なので、
うんうんうんうん、
だ並んじゃうとフィリピンが上の順位になってしまうんですね、うん、
なるほどなるほど、
まあ、要はあの日本がオーストラリアに勝っちゃったりとか、
うんうんうん、
イランに勝っちゃったりしてるおかげで、うん、順位が入れ替わったんですよフィリピンとね、
うんうんうんうんうん、
で残り試合それぞれのチームがどことやるのかって話なんですけど、
うん、
で日本は、うん、今週じゃないや来週か、
うん、
まず21日に、
うん、
イラン 今のところ2位につけてますね、
うんうんうん、
1位がオーストラリアで2位がイランか、
うん、
で24日に最下位のカタールとやると、
うん、
悪くても まあ、2敗はないだろうと思ったら1勝1敗だとちょっとフィリピンが2勝しちゃった時に並ばれてある可能性があるので、
うんうん、
ちょっと危ないなっていうところもあるんですけれども、
うん、なるほど、
ちょっとフィリピンがどこと対戦するか私ちょっと下調べしてなくて、
なるほどね、
はい、
うん、ちょっとフィリピンがどこと対決するか僕ちょっと見ながらモン吉さんの話を聞きたいと思います。
確かねフィリピンもカタールと当たるような気がするんですよ確か。
ああそうなんや、
うん、だからフィリピンも1勝はするだろうからフィリピンが2勝するか、
うん、
日本が2勝すれば問題ないんですけど、まあ、イランと1勝1敗になっちゃった時にフィリピンが2勝だったらどうなるかっていうところが多分鍵かなと。
なるほど。フィリピンはありましたよ。2月22日、
はい、
カタール。
うん、カタールですよね。
う
ん。で、24日、この最終日、そっちだと25日になってるのかもしれないですけど、それでどことやるかですね。
カザフスタンです。
あフィリピンがカザフか、そうすると2勝するかもしれないし、
うん、そうですね、
カザフが頑張ってくれたりするとってとこですね。
そうやな、
カザフは背の高いチーム、フィリピンはどっちかっていうと日本みたいに小さい方のチームなので、フィリピンがああいう大きいチームをやりやすいと思うか、
うん、
どうかですよね、
う
ん、
そうやね、
うん、あるいはカタールがいきなり頑張ってくれちゃったりとかすると、
うんうんうんうんうんうん、でも可能性としてはカタール低いよね。
そうですね、だからやっぱり、うん、
やっぱ数
勝たないかだと思うんですよ日本がね、
うん、そこ勝たないといけない、うん、なるほど、ね、まあ実際1位が今オーストラリア、
はい、
でそこにまあ危なかったけれどもなんとか勝ったんですもんね。ただ測れないのはこの時八村もいたし渡辺裕太もいた、
うん、オーストラリアの時はいなかったですね。
オーストラリアの時はいなかった。オーストラリアは、はい、
ファジーカスと八村がいた。
あ、ファジーカスと八村で、そうかそうか、渡辺裕太いなかったんか、
あの時はいなかったん
です。さあこれがどうな、今回はどうなの。
今回は、
うん、
あの昨日の夜にねちょっとメンバー、
うん、
候補が発表されたんですよ。選ばれるのは12人なんですけど、
うん、
実際今回その候補に選ばれてるのは何人だこれ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,24人ぐらい選ばれてるのかなこれ。
24人ですね。
そうですよね。だから半分になっちゃうわけですけど、
うん
うん、まあその中にはアイラ・ブラウンとニック・ファジーカス両方選ばれてるので当然これはどっちかだけって話になるわけですね。
うんうんうんうん。
うん、で、まあ、順番に言いましょうか。
はい。
アイラ・ブラウン。
うん。
ウォーター・アツヤ。
うん。
で、あと、竹内、コウスケ、竹内、ジョージ。
うん。
ニック・ファジーカス、
うん、
古川隆俊、
うん。
野山、そして、金丸。なんと、金丸来ましたね。
おー、金丸来た。うん。
で、あと、辻。
うん。
で、あと、なんと、ブレックスの遠藤。
うん。
今ねものすごいシュート率高いんですよ、ね、先日の試合の終わった段階で3ポイントの試合の中での決定率が
45%
くらいいってます
から、ね、マジかよ、
うん、
すごいね、好調やね、
好調ですね。そして比江島、
比江島、うん、
田中大輝、 で張本、
うん、
あとブレックスの橋本康介、
うんうんうんうん、
であと富樫、
うん、
ベンドラメ、
うんうんうん、
で名古屋の安藤修斗、
うんうん、
それに渡辺裕太、
うん、
で馬場、
うん、
であと、今法政大の3年生から中村大地、
うんうんうんうん、
であと東海大の平岩、
あ平岩選手も来たか、
うん、で先日アルバルクに電撃入団した阿炎光輝、
うん、
あと東海大の西田、
うん、
そして同じく八村、
うんうんうんうん、
アレン、
アレン入ったか、ね、うん、
まあこの西田八村アレンとか、まあこの辺はあと平岩中村、この辺はまあね、
うん、
まあ経験させたいってことで合宿に呼んだっていうスタンスだと思うので、
うんうんうんうん、
問題はまあ注目集めてれば金丸入るかどうかっていうところとか、
うんうんうんうん、
あとガードがどうしても富樫、
うん、
篠山の2枚看板に収まっちゃってるんで、比江島田中大輝を入れてこの辺をポイントガード差しでいいかって考えなのか、
うん、
まあ、もう一人ベンドラメとかこの辺の選手を、
うん、
まあ、入れるのか入れないのかっていうとこですよね。あと太田竹内竹内で来てますからね、これファジーカスもいる以上太田竹内竹内この3人のうちの1人はまあ落ちるでしょうから、
うん、
あと張本もいるわけですね。だから、うん、まあ、ベンドラメあたりが入るかどうか、あとは何より注目は金丸が入るかどうかってとこでしょうかね。あとこの渡辺裕太に関してはもう来れないって話が出てるのにここに入れてるってことは、
うん、
まあ、通営契約のなんかの関係で来れる来れないっていうよりは私は情報戦略なんじゃないかっていうか、もう日本のメンバーにこれ入る可能性高いよっていうふうにこう他国の方にこう、こういう風に思わせといてみたいな、
ね、なるほどなるほど、
なんかこういう戦略なんじゃないのかなって勝手にそう思ってるんですけど、
うんうんうんうん、
でこの状況で戻ってこれるとは思えないですよね。
まあいろんなウェブサイトをちょっとサーフィンしてて見てる中では入れないっていうようなことを書いてるね、
かなり濃厚っぽいですよね。
ちょっと難しいんです今回みたいなことがたくさん書いてましたけど、
そうですね、なのでまあだからおそらく竹内とか、
うん、
まあ、この辺の選手を呼んでるんだと思うし、
うん、
金丸選手なんかも呼ばれたのもおそらくそういう得点力的な部分っていうのを補えるようにっていうのはあるんじゃないかと、
うんうんうんうん、
実際好調ですしね、昨日も40点取ってますよ、うん、
すごいね、
もうこれ相手がどうとかってレベルの話ではないと思う。
うんうんうんうん。いやーすごいな。
これね時間がね、
うん、
私にとってはちょうどいい時間で、
うん、
テレビでやるのがね夜の23時ぐらいからなんですよ。
おおいいじゃない。
だからこの日休めないんですけど、
うん、
急いで帰ってくれば、
うん、
試合開始ちょうどぐらいに11時ちょっと過ぎから半ぐらいまでの間に帰ってこれるから見れるし、
うんうんうんうん、それ
21日 ?21 日の夜中ですね。あともう一個が24日の日曜日の夜の11時15分、
うん、
まあ、月曜日の朝からねお仕事ある方にとってはちょっとしんどいところかもしれません、
うんうんうんうん、
ただこれは、
うん、
要はこの試合に勝つことでワールドカップ決めるっていうね、
うん、
試合ですから、
まあ、それはもう見逃せないですよね。待ってよ、21日が何時だったっけ？
23時ぐらいってテレビ放送の開始がそのぐらいになってたので、
うん、
だから実際試合開始は日本時間でいう11時20分とかそんなもんなんでしょうかね、
うんうんうん、
ちょっと分かりません。
これが日本 VS、
イラン
やな。で23も日本イラン？
ん？いや違います。一回イランに日本でやった時に勝ってるんで、これアウェーでのイラン。
あ、そうかそうか、アウェーでのイラン戦で23は？
24ですね。
あ、ごめん24。
うん、これがカタールですね。
カタールか。なるほど。
カタール戦もねちょっと初戦ちょっと手こずりましたからね、富山とやった時最後は点差つきましたけど、
うん、
前半危なかったですからね。
そうやんな、よいしょ、よいしょ、
ましてや中東の慣れない場所で、
うん、よいしょ、うん、これで OK なのかな、よいしょ、
うん、
よいしょ、ごめんね、これは収録したいな。
そうですね、
うん、
まあ、何度も言うように並里選手入ってほしいと思いながらなかなか選ばれない、
ほんまやね、
あるんですけど、
うんうんうんうん、
うん、
とは富樫選手は硬い、
まあ硬いでしょう
ね頑張ってほしいわ。167センチ65キロですからね。
そうですね、
もうやっぱね、ちょっとそのね、僕は中学生のカテゴリーを見てるんですけれども、やっぱりこの選抜選手、まあ神戸市とかうちらやったらそうなんですけど、あと、はい、まあ県選抜となったら兵庫県下から探してくるわけですけれども、
うんうん、
もうこう小さい選手を鼻から切るんですよ。
うんうんうん、うん、
もうそのね、選抜の指導者もまあ興味がねえと、
うん、
もうよっぽどこう富樫選手みたいにスピードがあればいいのかもしれないんだけど、基本的にはそのよっぽどっていうのにも期待してないような、
うんうん、
そんなことは書いてないんですけど、潮流としてはもうちょっといいよっていう感じなんですよね、
うんうん、
で子供たちのやっぱ夢を奪ってるような冷たさを僕は感じてて、
はいはいはい、はい、
やっぱりね、バスケットってそんなスポーツじゃないっていうところを富樫選手にね、うん、まあ本人もそういうコメントよく出してますけど、
はい、
いやー頑張ってもらいたいなって思いますね、
うん、
うんうん、
さん、ここでちょっと話急に変えちゃってあれなんですけど。
はい、お願いします。
うん、いや、実は、うん、まさにそこにちょっと関わるところの話をして、
あ、そうなの、うん、
したいことがこれからありまして。
おーおー、ぜひ。
ちょっともう代表の話はここで一旦ちょっと終えてですね。
うんうんうん、
ちょうど自分今、その、コーチのデイ級の方のね、
うんうん、
講習会、研修会、
うん、
参加して、何度かこう受けてきてるんですけど、まあ私は埼玉で受けてて、
うん、
結構ね、コーチがいい方ばっかりだったんですよ。
おー、誰なの？
全部で6回あるんですけど、
うん、
まず最初が、うん、加藤光彦さん。
おー。
うん、まあ、西部分離大の今度教授になられたらしいですけどね。まずそこの、
うん、
そこの、その、まず最初がそれで、
うん、
で、次の時が、
うん、
ですね、埼玉でクラブチームを運営されてる方だったんですけどね、ミニバスとか中学ぐらいまでかな、
うんうんうん、
結構コーチ陣もたくさんこう何人も育てながらってことらしいんですが、
うん、
まあ MJ ユーロっていうチームがあって、
うんうんうん
うん、全部自分でこうフィロソフィーとか全部作り上げてこう運営してる方なんですけどね、うん、
なるほど、
うんうん、であともう一人が今度神奈川大学の小島先生ですね、
うんうんうん
うん、であと、埼玉県で、いくつかの中学高校をこう指導されてた先生で、まあ、B 級を持ってる方ですね、
うん、
伊沢先生っていう方なんですけど、
え、何先生、
伊沢先生、
伊沢先生、うんうん、
昔ね春日部高校が埼玉 の、
ほうほうほうほう、
インターハイに行ってた時があって指導に関わってた方なんですよね。今はもう県立の高校の指導をしてて、
うん、
やっぱり部員が少なかったところを部員も増やして、
うん、
地区で、
うん、
結構上位に行って県大会行って県大会でもベスト8ぐらいまで連れてったりなんていう、だから育てることがちゃんとできる先生ですよね。もちろん B 級の資格持ってらっしゃるんで、
うん、
国体の方にも関わってるみたいですけどね、っていう方々がいらっしゃった中で、
うん、
昨日最後の、うん、あ、 来週検定なんですけど、うん、その前に1回今日昨日受けたのが、うん、今度外傷予防っていう項目でだったんですけども、
ほう、
その先生の話がねすごく印象に残って、
うん、外傷予防の感じってあの外の傷の外傷？
そうです。
ほうほうほうほう、予防ね。
ただこの先生が、うん、あの吹上接骨院っていう、うん、すごく有名な、うん、樺沢先生っていう方で、
ほう、
なんで有名かっていうと、うん、あの日本代表に帯同してる人なんですよ。
おお、うん、もちろんバスケットのね。
そうです、
うんうんうんうん、
ご自身でも高校の時からバスケ始めたものの、
うん、
チームがあの全国に行ったこともあったりとかして、
お、
自分でもクラブチーム作って運営しながらなんていう、うん、かなり
バスケットすごいハードワークやね、
うん、でいろんな白鴎大学の女子とか、
うん、
もう本当にその全国レベルの強いチームいくつかとも契約をされてるらしいんです
よ。
うん、で今回その外傷予防ってことで講義をするんだけども、
うん、
その前に今の日本バスケット界のことについていろいろ話したいことがあるなんていうことで、
うん、
最初にその怪我どうこうっていうんじゃなくて、
うん、
その育成の仕方についてとか考え方についての熱い話があったんですよ。
お
でまず最初議題として、
うん、
日本はなぜアンダーカテゴリーでは勝てるのかと、
うんうんうんうん、
アンダー18ぐらいまでは強いですよね、
うん、
実は
そうやんな。
だけどアンダー22ぐらいから予選も突破できなくなりますよね。日本は一言で言うと日本は他国に比べて早熟なんだと、
うん、そう聞いたことあります。
まあ、早熟と晩熟っていう2つの言葉で、
うん、
要はまあ早生まれと、
うん、
まあ、遅生まれっていうのはこれちょっと当時はなかった言葉なんですけど、
うんうん、
まあ、それ以外の人たち、
うんうんうん、
ね、うん、で例えばなんですけど、
うん、
まあ、一番分かりやすく言えばやっぱりその小中学生ぐらいで強いチームって、
うん、
やっぱりこう早く生まれた子たちがやっぱいるチームがつった、
うん、
なんか強い傾向があるというんですかね。
そうやね、
うん、そうですね、
うん、
だ例えばこの前、うん、アンダー13かなんかの関東ブロックの子たち集めた研修というか、うん、なんかそういうのあったらしいんですよね、
うんうん
うんうん、その時にも、
うん、
ですね、まず4月から6月まで生まれた子が、
うん、
その中の 54%、
お
ー、7月から9月までの子たちが 30%、
うんうんうんうん、
だから4月から9月までの半年間の人たちが 84% を占めていると、うん、
なるほど、
うん
うん、
まあで実際選抜にどういうふうなこう基準で選んでるかっていうのは、
うん、
かなりそのコーチの人たちの主観で選んでるところが非常に強く、
そうですよ、
バラバラなんで、なんでこの人が選ばれたんだろうって後々考えてみるとよく分からない時が、
そうか、
結構あるらしいんですね。だからこれからこうしようっていう風になってきてるらしいんですけど、
おルールみたいなこう何か標準化するというかね、そういうのが、
うん、うん、上手くても体力なければ選ばない、
うん、
だから本当に能力あっても、
うん、
やっぱりもうその選抜のその試験の中に、
うん、
セレクションの試験の中に、
うん、
バトルランとかがやっぱ入ってくると、
うんうんうんうん、なるほど、
うん、でまあ結局あとはその成長速度とかっていうのがあって、
うん、
うん、だやっぱりね、ミニバスあたりなんかでも強いチームってほぼ6年生で、
うん、
やっぱり夏までに生まれてる子たちが能力に任せて、
うん、
っていう子が多くて、
うん、
こういう子に限ってセンターだったりして、
うん、
しかも他の子よりも早く身長伸びるのが止まっちゃったりして、
うんうんうん、
中学以降伸びない、
うんうんうん、
プレイヤーになってしまうと、
うん、
いうことが多いらしいんですよね。
なるほどね、
うん、意外とミニバスあたりでなんか急に動ける割にはちょっとぽっちゃりしてる子なんかは、
うん、
意外にこれ後になってきて急に背が伸び始めてしかも痩せるなんていう、
うんうんうんうん、
なんかそんなのも結構あるらしいんですよ、
ね、なるほど、
うん、だから、まあ、コーチ育成世代を指導する方たちについてお伝えしたいこととして、
うん、
一つのキーワードとして誕生日を知れと、
なるほど、うん、
ちなみにデータとかでちょっとスクリーンまで体育館で用意してきてその先生、
うん
うん、ただ写メとか撮れるあれじゃなかったので、
うんうん、
もう急いで走り書きでメモったんで一部しかないんですけど、
うんうん、
例えば、
うん、
名古屋愛知のインターハイの時に、
うん、
まあ、59チームが出ていて、
うん、
まあ、男子トータルで708人いたらしいんですよ。
はあ、
でその選手の中で、
うん、
じゃあ全国のミニ全ミニ、
うん、
に出た選手割合、うん、割合っていうのが、
うん、
10%
少ない。ほんまに。
で、うん、全中に出てた人は、
うん、
まあ、94人ってことで 13%、
はあ、
だけどジュニアオールスターに出た人はまあ 61% っていうこ
と。おお、なるほどなるほど。
だからやっぱりチームに勝たせるためだけに、
うん、
鍛えちゃってっていうよりは、
うん、
まあ、能力の高い子が、まあ、結局オールスターで選ばれて、
うん、
最終的にはでそういう子たちがうまく強い高校に集まってきてって形になってるっていうふうに考えられると思うんですけど。
なるほどね、うん、うん、
だからやっぱりミニの時に、
うん、
僕出てる出てないっていうのは申し訳ないから関係ない可能性が。
いやほんまに
関係ないから一つ失礼ですね。だからイコールじゃないってことですね。
うんうんうんうん、うん、
だから、
うん
うん、でも全ミニからずっと来てる子っていうのは、うん、おそらくだけれども、
うん、
インサイドやれてた子が、うん、うまくポジションを上げられて、
うん、
あのスラムダンクでいうと川田、あ、それ逆か、ガードだ、センターだった子がだんだんだんだんガードにこううまく移動することができたっていう、そういう子、数少ないタイプの子が、
うん、
全ミニ全中オールスター出てそのままインターハイに来てるっていう感じなんじゃないのかなと。
なるほどね。いやでもね、そこは僕はちょっとね違う気もしてて、
うん、
やっぱりこうちっちゃくてガードしてた、ミニの時にガードしてた子が、うん、どんどん背が伸びて、うん、そのままガードやっちゃうっていうね、
あ、
こういうパターンもあるんじゃないかなと思う。
それは当然そうですよ ね、最初からちっちゃい子とかはもうずっとそれでいきますよ、
そう。でも身長195になりました、でもガードやってますっていう子もやっぱいると思うんですよ。
それはねすごくいい例ですよ
ね、こういうパターンの子もやっぱいるよね中には。
ただ結局このデータで言いたいのが、
うん、
何かって言った時に、
うん、
そういうこうさっきのその盤石の子っていうのを、
うん、
まあ、見落とさないようにっていうことと、
うん、
やっぱりその子たちを育てる時に、
うん、
やっぱりその子の今の能力というか、
うん、
その成熟度に合わせた、
うん、
まあ、指導をさせないと、
うん、
潰しちゃうんじゃないかと。
だ
いたいミニバスあたりなんかでも、
うん、
結果的に体格やスピードに頼って優れていて、
うん、
さっきの言葉を使えば早熟系の選手がすごく目立ってて、
そうやね、うん、
うん、まあ盤石で高校で伸びる子もいるが、
うん、
まあ、小中がピークになっちゃう子もいると。しかもそういう小学校の頃から能力で来てる子って、
うん、
結局意外とね技術中途半端というか、
うん、
ファンダメンタルがあまりできてない。そういうのをやっぱり潰さないようにしていかないといけないんじゃないかっていう、
うんうんうん、
プレーとして渡辺雄太も後になって背が伸びてきて、
うん、そうやね、
八村選手も8月生まれで最初の中学の時なんかはなんかそんなでもなかったっていう、
うん、
で女子の方が男子よりも、うん、まあ、成熟するのがちょっと早いので、
うんうん、
もう高校生の頃ぐらいにはもう成長がみんな出揃うような感じになるっぽいんですけどね。
ああ、なるほど。
だからもう高校出たらすぐ実業団というかそういう流れに行っても問題ないんでしょうね。だからそういう事実があるので、
うん、
まあ、その早く、まあ、遅生まれというかね、
うん、
その早く生まれた子の方がうまい子たちが集まっちゃってるっていう、
うん、
さっきの割合でも、
うんうんうんうん、
だから例えば安西いくつとかってメンバー選ぶときに、
うん、
世界は1月がスタートだから、
うん、
だからそこから合わせてメンバー選ぶときに、
うん、
その1月から2月3月生まれの中に、
うん、
その年に全国で活躍した選手が少ないと、だから選びにくいというか、なんだみんな8月生まれかとか5月生まれかみたいだとこのメンバー入れられないじゃんみたいな感じになりやすかったりとか、まあそういうような部分があると。
なるほど、
うん、
うーん、面白いね、それ興味深いな。まあ
そうですね、だから、まあ、これが全てじゃないんですけど、
うん、
まあ、データに基づく話でいくと、
うん、
まあ、結構的を得てるんだろうなっていう、まあ、もちろん代表に関わって育成にも関わってきてる方なんで、浮力あるなと思って話を聞いてたんですよね。
なるほど。あと筋力について何か言ってなかった？
力というよりはその後はもうどっちかというと、うん、まあ、怪我をしないでそのどう強くなるかっていうところでの話だったんですよ。だからどっちかと筋力というよりは、うん、正しい体の使い方を覚えてほしいと、
うん、
あれ声が途切れてる大丈夫？
あ、途切れてる？こっち大丈夫よ、
はい、あ大丈夫ですか、
うん、
で特に外傷のことに関して言うと、
うん、
では2つに分かれるじゃないですか、
うん、
何かのショックで要は壊れちゃう場合と、
うん、
時期だんだんだんだん悪くなっていっちゃってってパターンがありますよね、
うんうんうん、蓄積系の怪我とか言ったりしますけど ね、
うん、だからやっぱ体のいろんな部分がちゃんと稼働するような、
うん、
まあ、ストレッチとか、
うん、
まあ、そういったことをしっかり行いながら、
うん、
例えば膝ってほぼ被害者っていう見方をしてるみたいで、
うん、
膝自体が悪いというか膝とつながってるどこかの部分の使い方が悪いから、
うん、
膝に負担が来てしまってっていうパターンが多いみたいなので、うんうんう
ん、なるほど、うん
うん、だから稼働すべきところはちゃんと稼働するように、
うん、
体の使い方っていうのをきっちりと、
うん、
あと女子の、 あの前十字靭帯の女子の割合が圧倒的に多いって話なんかも出ましたけどね。
そうなんや、女子に多いんだ前十字。
あのこれは私も自分で気になって調べたんですけど、
うん、
やっぱり膝が内側に入る子が多いみたいですよね。
多い、男の子も多いけどな、
うん
うん、
でまあその理由として私もネットでいろいろ調べてたら、
うん、
やっぱちょっと骨盤の形とかの関係上女子の方がやっぱそこら辺のところがちょっと大きく広くできてるから、
うん、
膝が内に向きやすいっていうのも原因としてはあるらしいんですけど、
ね、なるほど。
だからあとは、うん、こうパワーポジション取ってる2人の選手の写真をこう見せられて、
うん
うん、で片方の子は膝が思い切り入っちゃってて、
うん、
もう一人の子は要はつま先と膝の向きが揃ってるか揃ってないかっていうところで、
うんうんうん
うんうん、要はつま先が外を向いてるのに膝が内側に入ってたりする中で、
うん、
向きにこうちょっと力が働いてこう止まったりした時に、
うん、
やっぱ膝やっちゃいやすいらしいんですよね。
なるほど、うんうん
うん、ですんでその辺のところを、
うん、
いろいろこう2イン2アウトって言い方してましたけど、
知ってる、
まあ、こうならないように、
うん、
だから桜花学園なんかは、
うん、
もう膝とつま先を揃えてこうキュッキュッキュッって動かすそういうフットワークというか練習なんかもしてるらしいんですけど、
う
ん
う
ん、
これ
でも前十字めちゃくちゃ多いらしいんですよ桜花も。
あ、そうなんだ、
うん、だからそうすることによって日頃の、
うん、
摩擦的なもので時期に悪くなっていくってところは防げるかもしれないんですけど、やっぱやっちゃうときってい
う
のは着地したときとか、
うんうんうんうん、
的なターンとか、
うん、
無理な体勢で無理やり止まろうとしたときに結局起きちゃうので、
うんうんうん、
完全にゼロに防ぐことはまあできないんでしょうけど、
そうやね、
まあ、日頃から意識してそういう体の使い方を、うん、ただ急にそんな風にしてディフェンスやれとか言われてもね、
そうなんだよね。で僕はその、はい、何が正しいのかっていうのはそうやっていろんな経験積まれた方とか専門的に研究された方の話とか、はい、文書書類を読んで勉強しなあかんなと思って、うん、まあいくつか読んだり聞いたりした話を総合して、
うん、
自分なりに思ってんのはまず一つそのバスケットボールっていうスポーツに耐えうるだけの筋力をまず持っとかなあかんなっていうのが一つあって、だから僕は中学のカテゴリーでもある程度の筋トレは必要やと思ってて、で部活動終わってクタクタになってまだクラブチームでやる子供らばっかりやから、その練習量に耐え
う
る筋量っていうのを総筋量は持っとかないと練習危ないなとは思ってるんですよ。
そうですね、
うん、これが一つと、もう一つはやっぱり人に、まあ、確率的に同じ筋トレをするのじゃなくて、できれば、まあ、内側に入る、膝が内側に入る人、
うんうん、
とそういう人には外側の筋肉、要するに股関節を外旋させる筋量をちょっと増やしてあげるとか、
うん、
そういうトレーニングをしていかないと、本当にただ単純なるフットワークでも、さっき言ったみたいに膝が内に入ったままフットワークなんてするといつか蓄積系の怪我をすると思う。なんか知らないけど、なんかあったわけじゃないんだけど膝が痛いですとかね、
うん、
だからそういう風にならないために100の練習するんやったら120ぐらいの筋量は備えてあげとかないといけないのかなと。であとはもうつけすぎても良くないんやと思うので、可動域が狭まったり、あと、うんね、まあ、僕はちょっとエビデンスがないのでこれは信じてないんですけど、はい、むちゃくちゃマッチョになった場合、
はいはいはいはい、
これ身長に影響する、じゃあ身長というか成長、
うん、
に影響するという人もいるので、
うん、
だ僕が思ってるのはバスケに頼るだけの筋量は持っておきましょう。でそれ以降はまあ自由ですよと、
うん
うん、なんか例えばパワーを増すために筋トレするとかそういうのはもう高校以降やったらいい話で、
うん、
やっぱ中学カテゴリーはそれでもやっぱ練習に頼るだけの筋量は備えておきましょうとは思うんですよね。
そこは実は言ってましたね、うん、樺沢先生。
あ、そうなの、なんて言ってた。
だから体力もない、あの能力あっても体力のない選手っていうのは、
うん、
やっぱり育てられないから、
うん、
あのちゃんと、うん、その体力がある選手は一つ取らないっていう風にしてるみたいですけどね。やっぱりそのそれなりのレベルの高いこう動きを要求されるってこと、それなりの筋力とかもあるわけで、
うんうんうんうん、
それ体力伴ってないとやっぱパフォーマンスできないわけです
よね。そうやんな、うんうんうん
うん、だからそこはやっぱりそういう風に言ってましたね、
うんうんうん、
だからいつどのタイミングでどういう風に各個人の選手にそれぞれの合った、
うんうん、
そのトレーニングメニューっていうのを寝かせればいいのかっていうのはすごく難しいところだと思います。
めっちゃ難しいと思う。で、うん、高校とか大学なんかなるともうほぼみんな成長はしてるやんか、
うん、
じゃあある程度こう練習を標準化してしまって、
うん、
いろんな選手にまあ、チームとしてここが足りないからここ鍛えようみたいな練習メニューでいいと思うけど、中学って本当成長バラバラやし、でさっき話に出たようにその生まれた月によってもう本当にギリギリ一個上でしたとかギリギリ一個下になっちゃいましたっていう子供たち預かるともう全然違うからね本当に。
まあそうですよね。
だからやっぱりその時々でその子供たちの子供たちごとにやっぱりやるべきことって本当はやっぱ違うから、
うん、
そこを合わせてやってあげるっていうのも本当大事なことなんだろうなと思ってしますね。うん。
でまあ怪我に関して言うと、
うん、
やっぱそのなんていうのかな、大体皆さん痛みを感じた時に怪我してるなって思うわけだけど、
うん、うん
うんうん、実際はもうその前の段階で、
うん、
だから、怪我を治すための対策とかっていうよりは、
うん、
やっぱりその、まあ、怪我をしない、その原因をどうするかっていうところですよね。だから私も週に1回、まあ、毎回行ってるわけじゃないですけど、今、ムーブメントの講座行ってるんで、
うん、
まあ、あの渋谷サンロッカーズとかのストレングコーチやってた方のですね、そうすると体の使い方とか、
うん、
これを意識して自然にやれって言うと結構無理があるなって感じることもぶっちゃけ少なくはないんですけど、
うんうん
うん、でもこれをこうすることが本当は一番体に負担がかからない、
うん、
効率のいい動き方なんだなっていう、
うん、
なんかバスケの時にこう習ったことと真逆のことを本来こうした方がいいんだって言われるとってものすごいショックを受けたりしますけどね。
なるほどね。
実際に怪我なんかで言うと、
うん、
でもね、もう女子の話になると、
うん、
もう今その W リーグ、まあ、トップリーグにいる選手のうちの4割近くが前十字経験してるらしい
です、
う
ん、マジで、
うん、女子は
そんなに。
捻挫に関して言うと、
うん、
これね、代表に来た選手で、
うん、
初めて会った選手で捻挫をしたことないっていう選手は田臥選手だけだったって言ってましたね。
そうなの。田臥選手ちなみにしたことないの？
捻挫ないみたいですね。
すごいな。
この代わり腰とかね、いろんなとこやってます
よ
ね。
あとその怪我に対する指導者の考え方ってあるじゃないですか。
そうですね。
もうこれも俺めっちゃ大事やと思ってて、やっぱり経験してないと分からへんことっていっぱいあるじゃないですか。僕その中で最も大きいのはその、はい、 別に高いレベルでバスケットしてきたとかそういうことじゃなくて、
ええ、
怪我に泣いたかどうかとかね、
うん、
その怪我を無理した結果どうなっていくのかっていう、
うん、
ある選手の人生みたいなターム、ちょっと長いタームで、うん、それを見た経験があるかどうかってすごい大事だと思ってて、
うん、
例えばよくある捻挫なんかもう一回やった捻挫もしょうがないんですけど、捻挫、うん、癖とか言われることってあるじゃないですか。
ありますね、
うん、あれが本当にどういったものが捻挫癖になっていくのかっていうところをやっぱ知っとかなあかんなと思ってて、
うん、
やっぱ捻挫しても昔々だと、まあ、我々世代だと、まあ、大事な試合の前に麻酔の注射を打って、
うん、
でそのままゲームに出たりするんだけど、やっぱり痛みを感じるっていう人間のこの本能じゃないけど、その仕組みにはやっぱり僕は理由があると思ってて、これ以上負荷をかけると傷んでる靭帯さらに痛めるよっていうシグナルやと思うんですよね。でそれを押してやっちゃうと、まあ、例えば麻酔で麻痺させてやっちゃったりするとその時は動くんやけど、とんでもない腫れ方したりするじゃないですか。で靭帯本来僕は捻挫してもある程度こう縮んでちゃんと正常なこう強度に戻っていくものを、
はい、
そこで無理することによって痛み続けると戻るべきところまで戻らなくなって、うん、足首がグラグラになる、
はい、
でグラグラになると本当に僕の友達でもいるんですけど、砂浜のビーチ、これはバスケットの練習とは関係ないんですけど、友達とビーチに遊びに行ってもまあ歩けないと、
うんうん、
歩いたら捻挫すると、
うん、
それほどまで足首って緩むんやなっていうこととか、
その話もちょっとありましたね。
しっかりこう直さないと、うん、あと本当に癖になっちゃう、
うん、
ある程度の無理って本当に必要な時ってあると思うんですよ。この日のために3年頑張ってきたみたいなところを、いやちょっと軽い捻挫したからやめとこうっていうのは僕はちょっとまたこれ違うと思うんやけど、
うん、
例えば練習で捻挫して翌日も練習、しばらく大会ないのに無理してそれを押して、いや根性だ努力だって言ってやるのは僕は大反対で、
うん、
やっぱり直すべきところは直さなあかんと思うし、
うん、
それを休んでる間に全部脱力するんじゃなくて、
うん、
他足りないところを補う練習、普段できない練習っていっぱいあると思うんですよね。だこういうところにやっぱり、うん、指導していくコーチングしてる人たち、特にジュニアのカテゴリーとかミニを教えてる先生とかコーチは、
うん、
その他にもできるというところに魅力を感じてほしいし、今しかできない、怪我の間しかできない、もうこの練習今しかできないっていうところにやっぱり、ね、興味持つべきなんじゃないのって思ったりしますよね。
まあそうですね、
うん、
まあ、海外でいろいろ学んできた方が皆さん口を揃えているのは、
うんうんうん、
やっぱり年間通して試合がありすぎだって言ってますね、日本は。
なるほどなるほど。
だから私も大学行ってオフ期間がね、うん、あるってなった時にすごく最初びっくりした経験がありましたけど、その間どうして過ごそうかいろいろ考えたりもしましたけど、
うん
うん、ただ怪我してる人はずっとそうやって慢性的に大会があるから、うん、結局どっかで出なくちゃって完全に治ってないのにまた出ようとしちゃう。
そうやね。
だからまあ癖になっちゃったりとか、
うんうんうん、
結局やかしちゃったりするわけですよね、
うん、
アメリカなんかはもうオフの期間がもう何ヶ月もあるから、
うんうんうん
うん、その年にこう武者修行してもいいし、
うん、
治る時は治療に専念してもいいしっていう、やっぱそういう部分の考え方の違いっていうところが、
うん、
結構根深い部分があって、
そうかそうやな、
だから寿命が短かったり、
うんうんうん、
要素のあるような子がそこで無理しちゃってとか、
うんうんうんうん、
ただ前十字なんかだと、うん、やっぱ治るまでに8ヶ月から10ヶ月かかるので、
うん、
もう本当にそれがもう4年生でもう次引退ってなっちゃう場合なんかは、
うん、
まあ切ったまま、
うん、
アントニーの意思を尊重して、
うん、
まあ使う時もあるし、
うんうんうん、
まだ1年や2年生だったらもう1年間棒に触れと、
うん、そうそう
そう、その代わりできることをやれと、
うんうんうん、
っていうような形でやるっていうようなね、
うん、
まあ何年生なのかとか、
うん
うん、まあ そういう怪我した時期だとかね、うん、まあそういったことによって、うん、まあ、考えてくださってる人は考えてくださってるんだと思うんですけど、
うんうんうんうん、
先があるかないかってことによってもね、
そうやね、
どのカテゴリーかってことによっても全然違うんでしょうけど、
うんうんうんうん、
だから結構私もこうやって今 D 級とか受けてて、当然あのバスケットボールの指導教本とかも買うわけじゃないですか、
うんうんうん、
まあレポート書く関係もあったりしてかなりじっくり読んだんですけど、
うんうん、
かなりもっともなこと書いたんですよね。
ねえ、僕も読みましたよ、
うん、だけど、うん、それ実行してる人ってはっきり言って少ないなって印象受けません？
うん、確かに確かに、
もうこう言っちゃなんですけど、
うん、
もう講義とかしてるときは、うん、もうとにかくいいとこ見つけて褒めなきゃダメだみたいなことを言いながら、
うん、
その方が指導してる姿を見に行くとひたすら罵倒してるなんていうね、
うん、
矛盾、
うんうんうんうん、
だとか言うとは言わないですけど、そういうのを何度もいろいろ見てるので、なんか本当は理屈としては分かってんじゃないのかなっていう、
うん、
本当はこうすべきだっていう、
うんうんうん
だ、そこが多分指導する人のエゴで、こっちの方がいいと思ってんだけど、それができなくて、
うん、
うわっ、普段を結果として取っちゃって、
うん、
潰す結果になってるのかなって、
うんうん、
選ぶのもなんですけど、ちょっと感じたんですよね。
うん、
まあ、いろいろ皆さんお立場もあると思いますしね。
うんうん、
だって、勝ちたくて来てるっていう、その気持ちを組んであげれば、まあ、使ってみたいっていう、うん、どっちかというと、自分のエゴで優しい気持ちでっていうのもあるのかもしれないですけど。
うんうんうん、いや難しいよね。でも俺もこうクラブチームが始まって1年半ぐらいのまだまだ経験の浅い指導者ですけど、
はい、
やっぱ最初と比べるとちょっと厳しくなりすぎてんのかなって思うことがあったり、
そうなんですか。
ちょっと思うとこあるかな。それとか特に厳しく怒ってしまったことが最近ありまして、
ええ、
それ技術的なこととかそういうんじゃなくて、
はい、
考え方とか、
はい、
例えばパスでエラーをが起こってしまった時に、
はい、
それを、まあ、相手に切られましたと、
うん、
でカウンターブレイク食らいましたと、
うん、
でこの時に戻れない、
うんうんうん、
あーってなって、
はいはい、
他の人は一生懸命戻ってんの、人のミスをフォローするために、
うん、
他の人は戻ってんのに、肝心のミスった人が、あーってなって戻れないとかね。
あるあるですね。
うん。で、こういうことには僕ももう超イラッとしてしまいまして、
はいはいはい、
もう即笛を吹いて止めて、
うん、
もうお前何やってるんだっつって、結構な、感情的な、表現をして怒ってしまうことがありましたね、はい、つい最近ですけど、それとかあとコーチに返事をしないとかね、
はい、
ああいうのもちょっとね、なんだこの態度と、思ってしまったりすると結構言ってしまうかな。まあでもバスケットの中というか、その競技的なところでそこまで感情的に怒るっていうのはないかな。それは指導の範疇を超えないと思うわ。こうだよああだよっていうことはあっても、やっぱりね、そのさっき言った戻らないなんてなると、結構その競技の指導の範疇を超えて感情むき出しに僕はちょっと怒ってしまったりするときあるかな。ミスしたやつのあるまじき姿でチームのガバナンスから外れてるよっていうのをガーッと言ってしまいますね。まあどうなんでしょうね。でも感情むき出しに怒るっていうのはやっぱり良くないとは思うんやけどね。どうしてもそこを怒ってしまったりするときあるな。反省でございます。
まあとにかく体の使い方っていうのはすごく大事だなと思うし、
うん、
それをまたね象徴する出来事がちょっと関東大会で起こったんです
よ。おそうなんだ、
うんうん、いや関東大会がちょっとこの間ちょうど先日あって、
うん、
男子はね確か土浦日大が2連覇して優勝したんですよ。で女子がですね、
うん、
決勝、
うん、
アレセイヤ湘南対、
うん、
埼玉栄なんですよ。
ほう。
でこれ埼玉栄、
うん、
マリジン留学生がいまして、
うん、
185だか7だかなんかそのくらいのセンターがいてですね、
うんうんうん
うん、で部員も結構いっぱいいる、まあ、埼玉の常連校なんですよね、
うんうんうん、
アレセイレは私が何とか紹介した選手はもう引退しちゃったんで、ミヤ選手っていう選手が引退しちゃったんで、
うん
うん、センターらしいセンターがいなくて、
うん
うん、一番背高いのが169とか70とかそんなもん、部員人数7人、それで1日2試合とかっていうのを勝ち抜いて、
うん、
決勝まで行き、
うん、
身長187センチ近くのそのマリジンの留学生のいる埼玉栄に勝って優勝しちゃったんですよ。
すげえしびれる、うん
うん、なんかね監督は、うん、韓国人の監督の方らしいですね。
あれせいや、
はい、うんうん、女子はね、
うんうんうんうん、
男子はあの小田島先生がもう出られたんですけど、
うん、
その後に堀さんという、
うん、
あの湘南工科大附属が一番強かった時に有名だった時のメンバーの方なんですけど、
うん、
あの沖田南山と同じ、
うん、なるほど、
沖田南山堀っていうこの3人の人が、うん、当時の長男で一番めちゃくちゃ有名で、
うん、
かっこよくてうまくて、
うーん
いい人だったんですけど、ね、まあ丸紅かなんかに行って関東学院に出た後、その後いろいろコーチをやってて今、
うん、
ちょうど今年だか去年からか、去年の4月からかな、アレセイヤ湘南の先生になって今男子を、前ほど推薦は取れなくなったんで、
うんうんうんうん、
あの勉強できた選手を自分で育てて強くするっていう風な今方向で動いてるらしいんで、それでもベスト8ぐらいまではアレセイヤ来てたんで、まあ、頑張ってると思いますけど、
ほうほうほうほう、
県では。
なるほど。
ただ女子の方がその7人っていう人数で、
うん、
まあ、もちろん去年の主力メンバーも残ってるのかもしれないですけど、
うんうんうん、
すごいですよね。
すごいな、
うん、多分韓国のあれ監督だから多分パスの合わせだったりとか、
うんうんうんうん、
多分そういったところを巧みにこう徹底してこうやったりとか、
うん、
あとはやっぱり背が小さくても勝てるように体の使い方ですよね。相手のセンター選手をどういう風にどこに力を入れてどこに重心にこうどう入れてこう相手のセンターとこう体をぶつけていけばいいのかとか、
うんうんうん、
私も習ってるんですけど面白いですよね。
そうなんや。それちょっと俺あんまり知らないから教えてほしいな。
いやもう単純な話で、
うん、
あの左の肘のところで、
うん、
こう相手のセンターを抑えながら、
うん、
で力入れるのは左の方の足じゃなくて右の方の足でとか、まあ単純なことなんです
けど、ね、ああなるほど。
これ左の方の足で左左で両方ともでこう左の足と左の手で、
うん、
左側に相手を押しちゃうと、
うん、
相手がちょっと引いた瞬間に自分がうわーって倒れてっちゃって、
うん、なるほど、
パルテになっちゃうんですよ、
ね、うんうんうん、
だから逆の方の足で力でこう耐えるとか、うん、単純な話なんです。
それは僕は自然にやってるけど、やっぱり子供たちにはそこまでやっぱり教えたあの感ってことやな。
多分そうだと思うんですよね、うんうん、で私は意識にやってたところでやってるんですけど、
うんうん、
やっぱり相手の力が強いと逆に武器になって、
うん、
逆側の方でこう力入れちゃったりとか、
うん、
やっぱそういうのもあるかもしれないし、
うんうんうんうん、
まあそういう一つ一つのこと、
うん
うん、いろいろ私も育ってて面白いんですけど、うんうん、まあ、多分そういった部分を徹底してきたんですよね。
うん、
ないですよね。
すごい
な。別にマリジンのセンターがいるからですね、それだけで勝ってきたチームじゃないはずですから、
ね、うんうんうん、
むしろそのマリジンのセンターっていうのは確か1年ぐらい前に来たばっかりだったってい
う、
だからやっぱ他のメンバーがちゃんとしてるから、ね、来てるわけですよね、埼玉さんが、うん、
超コーチだって、超、
あー練習なんて限られてるわけじゃないですか。
そうやで、それよ、
試合で5対5の練習しようみたいな感じになってるわけですね、
うん、
多分練習でやってることも試合で5対5でもやることは一緒なんですって、
うん、
出し切った結果、
うん、
多分厳しい基準の中でやってるから試合でそれが通用して、
うん、
立てちゃってるんですよね。
すごいよね、
ま まあ、新人戦ですからね、まあ、正直また1年生が入ったりして、ね、部員の人数が増えたりして、またね、やる一緒の内容は質が変わってきて、また、違ったチームになっちゃうこともあるんだと思うんですけど、ね、こういうチームが勝ち上がると、なんか感動しますね。
ねえ、
応援したくなっちゃう。
応援したくなる。
ということがちょっと紹介させていただきます。
ありがとうございます。今日はこんなとこですか？話題。はい、
そうですね。
ありがとうございます。いや、ちょうどね、1時間ジャストでございますよ。
お、そんな感じですか。ちょっといつもよりはマニアックな話になっちゃいましたね。
そうやね。
いや、ちょっとコアな話というか。
大切な話やったと思います。面白かった。皆さんもお久しぶりのバスケットオークラジオ第344回目楽しんでいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたのは岸と
岸でした。
See you next time. バイバイ。